こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。この保険解約してもいいですか？は、長年生命保険の営業現場にいた後が、自分に本当に必要な保険を見極めるための考え方を整理したビジネス書です。2023年に日経 BP から刊行された本書は、保険の専門知識がない読者でも理解しやすいように、保険商品の仕組み、販売現場で起きやすい問題、加入しすぎの見直し方を平易に解説しています。単なる節約術ではなく、保険を安心のための道具としてどう位置づけるかを問い直す内容になっており、生命保険、医療保険、老後資金との関係を現実的に考える助けになります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、保険は入る量より必要性を見極めるべきだという発想、本書の出発点は、保険は多く入っていれば安心という発想を疑うことにあります。著者は、保険はリスクに備える手段であって目的そのものではないと捉え直します。そのため、すでに貯蓄がある人、家族構成が変わった人、住宅ローンや公的保障の状況が変化した人は、昔の契約をそのまま持ち続ける理由を再点検すべきだと示します。重要なのは、保険料を払っている事実ではなく、今の生活設計に対してその保障が本当に役立つかどうかです。読者はこの視点を通じて、加入の有無ではなく保証の重複や過不足を具体的に考えることができます。次に、生命保険は家計の損失補填に絞って考える。著者は、生命保険を遺族の生活費や死亡時の急な資金不足を埋めるための仕組みとして整理します。逆に言えば、貯蓄で代替できる部分や公的保障でカバーできる部分まで保険で重ねる必要は薄いという立場です。この考え方は、必要保証額を意識することにつながります。例えば、子どもの独立後や働き方の変化によって死亡保障の必要量は大きく下がります。そこで本書は、なんとなく続けている高額保障の契約を見直し、家族の実態に沿って調整する発想を促します。保険を感情ではなく家計防衛の道具として捉える点が、この本の大きな特徴です。さらに、医療保険や老後の備えを保険で抱え込みすぎない。本書は、医療や老後への不安をそのまま保険で埋めようとする姿勢にも慎重です。病気や介護、老後資金の問題は重要ですが、全てを民間保険で解決する設計は、かえって保険料負担を長期化させる恐れがあります。著者は、まず公的制度や自己資金でどこまで対応できるかを確認し、その上で不足分だけを補う考え方を重視します。これにより不要な特約や重複契約を減らしやすくなります。読者にとって有益なのは、保険を増やして不安を消すのではなく、不安の正体を分解して対処する視点を得られる点です。そして、営業現場の仕組みを知ることで保険の判断軸を持つ。著者は、大手生保や代理店での営業経験を持ち、その現場感覚をもとに保険商品がどう提案されやすいかを読者に伝えます。ここでの狙いは、業界批判そのものではなく、販売側の論理を知ることで受け手が冷静になれるようにすることです。例えば、安心、家族愛、毎日への備えといった言葉は契約の後押しとして強く働きますが、実際の必要性とは別問題です。本書は、勧められた商品をそのまま受け入れるのではなく、保険料、保証内容、期間、重複の有無を自分で確認するための視点を与えます。営業の言葉に流されない判断軸を持つことが、読む価値の中心にあります。最後に、一度の見直しで長期的な家計改善につなげる。この本は、保険の知識を増やすためだけの解説書ではなく、契約全体を見直す実践的な入り口として機能します。複雑な保険は、細部を理解しないまま加入すると、長年にわたって固定費を圧迫します。そのため、本書で得られる最大の効果は、不要な契約を減らし、必要な保証に絞ることで家計の自由度を高める点にあります。また、保険を見直す過程で自分や家族にとっての優先順位が明確になります。何に備えるべきか、どこまで自助努力で対応するかを整理することは、単なる節約以上の意味を持ちます。読後に行動へ移しやすい構成であることも、本書の実用性を高めています。結論として、この本は、保険に入りすぎているかもしれない人、更新や特約の意味を十分に理解せず契約を続けている人、家計の固定費を見直したい人に特に向いています。保険の専門用語を並べて不安を煽るのではなく、営業現場を知る著者が必要な保証と不要な保証を切り分けるための考え方を示している点が強みです。同ジャンルの保険本が制度説明や節約論に偏りやすいのに対し、本書は具体的な判断の基準を読者目線で優しく整理しているため、初学者でも実践に移しやすい構成になっています。加入中の契約を見直したい人にとっては、知識の整理と意思決定の両方に役立つ一冊です。ご支援いただける場合は、後立とうすポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。 読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。